こんばんは、ルートトマスです。今回は、7月8日からの、1週間の今週のメッセージということでお伝えしたいと思います。これは今撮ってるのは7月7日日曜日の夜8時、20分ぐらいなんですけども、先ほどですね8時過ぎてすぐに小池百合子氏当選確実都知事選という、ニュースの速報が入ってきて、あ、同じ方がやられるんだなっていう、ちょっとそれ以外の方の順位とかはちょっとわからないんですけれども、現職の方が当選されたっていうのがえらい早いなっていう感じでしたけど、速報として入りました。同じ方がねされるっていうことで、なんか変化がないように見えなくもないんですけれども、その選挙のその活動がスタートした時からですね、なんかこうものすごい数の方が立候補されていたりとか、ポスターを貼るとか、なんか、NHK の政見放送でのいろいろなこととかね、そういうニュースなんかも、東京なのでさすがにやっぱり全国にいろいろ報道とかされてたと思います。表面上はあまり変わってないように思われても、確実にその壊れていってるところっていうのはもちろんあって、この学歴の問題のある方がですね、当選するっていうね、明らかにおかしいだろうっていうような感じもあったりとか、あるいはその小池さんがどこかで演説をしていたら、突然そのやめろっていうような、なんかこうなんていうやじかは忘れましたけど、なんかそういうやじが飛んで、その場にいる人の大合唱になって演説を中断せざるを得なくなったっていうような、ニュースというか、こうそういう情報も多分 X だったと思いますけど流れてました。同じ方がですね都知事になられたとしても、これまでの4年間とは多分そのようにはいかないのじゃないかなっていう、予想ですけど、これから25年26年を迎えるような年ですので、同じようにはいかないだろうなっていう、どうなるのかっていうのは分かりませんけれども、表面上のその顔は変わらないけれども、やっぱりどんどん人々が目覚めているので、同じようにはいかないだろうなっていうことは感じました。なので、僕らとしてはですね、そういう目覚めてきている人も多いっていうことを知った都知事選だったかなと思うので、それぞれの、持ち場でというか、それぞれの場所で自分がやるべきことを、粛々と、やっていくところかなというふうに思います。今週は新月が終わって、僕の中ではちょっと、新月とか夏至とか、大きなイベントがある週はやっぱりそれにしっかりと向き合って、そのメッセージを受け取るっていう、そしてそれを実行するっていうフェーズかなと思うんですけれども、今回この新月を超えて、これから満月に向かって、2回目のヤギ座満月に向かっていくわけなんですけれども、そうこの場合はこうするっていうような、あるいはこうしたいっていうような何かを決められたら、今度はそれに向かって、あまり無理せずね、ものすごく暑いので無理せず進んでいく、ゆっくりとマイペースに進んでいく週にされるといいんじゃないかなというふうに思います。かなり蟹座の新月のメッセージも大きかったんじゃないかなと思いますし、いろいろ気がついたり、目覚められたり、覚悟を決めたり、手放すものを決めたり、いろいろ覚悟というか、蟹座はね、強いパワーを秘めている星座なので、やっぱり一番胸の中で、心の中で熱いものを、大事なものをしっかり守る、そのために戦うっていうものでもあるので、なのでこの選挙っていうのとすごくマッチするなとは思うんですけど、そういう自分の中でそれを決めて、進んでいくっていうフェーズでもあります。ただちょっと実際にこう活動するにはですね、あまりにも暑いので、梅雨なのに、なので体にはね応えると思うので、あまりこう無理せず、本当に今週はこの暑さでの疲労っていうのもあると思うので、 妄想も今週中にはこの気温も落ち着くと思うんですけど、あまり無理せずですね、体を休めながら、心の中ではその決めたことっていうものに向かって進んでいかれるといいんじゃないかなというふうに思います。今月始まってすぐですね、7月2日に海王星の逆行っていうのが始まっていて、これも結構大きなことだなというふうに思っています。いろんな星が逆行しているので、そんなにすぐ何かものすごい大きな変化が目に見えてあるっていう感じはやっぱないんですね。なので、そんな中でもこういろいろ、水面下というか進んでいるっていうのは、このいろんな星が逆行している、その本当にある一つの時代を終わらせるために、今そのもう一度ですね、その洗い直しというか、見直しというか、確実に終えるためにチェック期間っていうんですかね、そういうのに入ってる感じがあり、それが火星と冥星と土星っていうですね、結構な星が逆行してるですね。他にもちょっとあるかもしれないですけど、大きいところでいくとその3つがあって、そんな期間でもあるので、やっぱり自分自身の無意識とか感情とか、いろいろ、もう得ていくべきものとかですね、そういうものを、しっかり精査するっていうことですね。ちょっと 前にも言ったかもしれないんですけど、精査するっていうのもすごく大事かなと思います。特に海王星も逆行がスタートして、何よりも海王星はですね、今魚座の本当に最後のところにいて、巡行に戻ると2025年のいつだったかな、5月だったか7月だったかにお羊座に入るっていう、とても大きな変化ですね。使徒再生っていうものを動くそういう場所を移動する星座じゃなくて惑星になるので、本当に大きな破壊とか大変化が訪れることは、占星術とかやってらっしゃる方やスピリチュアルの方はもう分かっているところだと思います。なので、そのお話をされている方で、マヤリカさんという方がですね、すでに全てがもうあるんだよっていうことに気づくみたいなメッセージを YouTube で配信されてました。感謝っていうこと、一言で言うとそれはつまり感謝する心っていうことかなというふうに思います。海王星はもう魚座の世界なので、無意識の世界なので、なんかこう無意識っていうもの、当たり前っていうもののところをこう逆行していくわけなんですけど、それはつまり逆に当たり前っていうものの中に本当に自分の宝物があるんだよっていうことなのかなっていうふうに聞いてて思っていて、それに気がつかなければですね、不満しかないっていうか、自分には何にもないみたいな、そういうふうに感じてしまうんですけど、その当たり前っていうものに感謝する心っていうものがあるとですね、今日一日過ごせたこともありがたいみたいな、その屋根があるところで寝られることもありがたいとかですね、なんかこうそういう極端に言えばですね、今日ご飯を食べられたこともありがたいとか、なんかこうお風呂に入れたことがありがたいとかですね、そういうようなこと、本当に自分にとって必要なものっていうのはもう全部あるんだよっていうところに気がつくと、感謝っていうものが生まれ、その感謝っていう循環が要は愛と、別な言い方をすれば愛というものになり、その愛の循環の中でこう生きられるっていうことが天国だよっていうことになるので、そういうふうにしてこの海王星逆行期間っていうのは、なんかこういつもこう 商業的なコマーシャル的な、なんかこうないものを羨ましいと思う感情をかきたてられて資本主義の中に巻き込まれていた、そういう世界はもう終わるので、今あるものの中で、中に十分自分がこう幸せになれるものがあるっていうことに気がつくとですね、もうあれも欲しいこれも欲しいってことにはならない。で、そういう世界がこれから次にやってくる時代の世界観にもなるので、もうそういうところにですね、この海王星逆行期間っていうのは、今この自分の、手の中にというかですね、自分の身の回りにというか、そういうところに、大事なものは全てあるんだっていうことの こう当たり前っていうものに感謝をするっていう感覚っていうのをですね、この逆行期間12月8日までだったかな、なんか冬至の前ぐらいまで、ちょうど逆行するみたいなので、そこの期間にですね、そういう感覚をちょっと、掴んでおくと、その先の世界で、また次の時代にスッと移行できるような、そういうメンタリティになれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっとなんかこういろんな話になってしまいましたけども、まあ、今回この新月も満月もないこの週っていう中で、この7月の大きな星からのですね、大きな星からのこのメッセージとして火星逆行っていうのがあったので、まあ、それも含めてですね、これから冬至までの間、まあ、冬至よりもかなり前ですけど、火星の逆行が終わるのは、ただその長い、まあ、ざっくりと冬至までの間に、そういった感謝っていうことですね、まあ、蟹座月間でもあるので、身の回りの人のに対する感謝っていうことをですね、それは可用性からのメッセージでもあるというふうにちょっと捉えていただいて、今いる仲間、今そばにいて一緒に何か志を持ってやっている方、そういう方々に当たり前に一緒にやってるっていうふうに思わずに、いつもこう自分にいいアドバイスをくれてとか、なんかこういつも話を聞いてくれてとか、そういうことが当たり前じゃなくて、そういう優しさっていうものに自分が包まれてるんだっていう感覚を持っているっていう、こう無意識を意識化するっていうことへ、やっていただけるといいんじゃないかなと思います。優しい優しい蟹座月間になるんじゃないかなと思います。はい、では、暑いので気をつけて1週間お過ごしください。最後までお聞きいただきありがとうございました。